こんばんは、まるです。このラジオでは私の取り留めのない話をしていきます。何から話そうかなと思ったんですけど、今日は私が歴史に興味を持つようになったきっかけっていうのを簡単に話していきたいなと思います。というのも、私はちょっと子供の頃から家とか日本っていう国があんまり好きじゃなくって、で、本が特に好きだったので、その中で、グーテンベルクが活版印刷を作ったおかげで今世界中で本が読めるようになっているっていうような話を読んで、ああ外国に行ってみたい、ドイツに行ってみたいっていうふうに、思っていたんですね、小さい頃から。でも外国に行く方法とか、私の家自体が海外旅行どころか旅行もほとんど行かないような家だったので、倹約の鬼みたいな家だったので、とりあえず旅行に行ったことがあるおじに質問をしたんですね。小学校の1年生か2年生ぐらいの頃だと思います。海外旅行に行きたいんだけれど、どうやったらいいの？何を準備したらいいの？って聞いたんですね。で、私、小学生の頃の私が想像していた答えは、パスポートとか着替えはどういうものとか、どんな国にはどういうものが必要だよっていう物質的な持っていくものとかを聞いたつもりだったんですけど、おじは少し考えた後に、必要なものは何を言われてもされてもめげない強靭な肉体と精神力って言われたんですね。ものすごくびっくりして、え、どうしてって聞いたら、世の中には人種差別とか戦争とかそういうものがあって、お前が思ってるほどいい人ばっかりの世の中じゃないんだよっていうふうには教えられたんです。で、その人種差別とかいう言葉も初めて聞いたので、どうしてそういうことをするのって言ったら、やっぱりそういう人によって大切なものが違って、で争いになったりしたんだって。君が生まれるずっと昔には世界中を巻き込んだ大きな殺し合いがあったんだっていうことを聞いて、もう悲しくなっちゃって、その話を聞いた後はものすごい泣いていた記憶があります。なんで殺し合いなんてするの？戦争って何？っていうふうに聞いて、一言ではここでは話しきれないから自分で少しずつ勉強していきなさいと言われて、そこから人間の、記録っていうものを読み返そうとしていくこと、思うようにはなったんですけど、いざ何を勉強すればいいかもわからないんですよ。そもそも戦争ってのは何なのかもよくわからなかったんですけど、私がそれこそ小学生の頃、ちょうどテレビでボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の難民についての特集をされることが結構あったんですね。逃げてきた市民たちが難民キャンプを作っているということと、その現場の風景っていうものが取り立たされているような時代だったので、この紛争とか内戦っていうのは何なんだろうと思って、まずそれを調べようと思ったんです。ただ当時の自分に言いたい、なぜ一番最初にバルカン半島に手を出したっていう結論、全く分かりませんでした。小学校2年生が調べられる域を超えていたなと思います。ただあの時に一つだけ分かったことは、人間は前の日まで隣人同士でも殺し合える動物だっていうことですね。人間ってそういう風なものなんだっていうのは、素直な子供心で理解はしました。危機的状況になった時に綺麗事だけでは生きていけない環境ができてしまうんだっていう情報としてすっと受け入れることができたのは、ある意味子供だったおかげな気がしています。で、その後にまず 歴史の流れがわからないならば、その偉人伝っていう本がたくさん出ていたので、漫画だったりそれは小説だったりしたんですけど、それを見ていこうっていうことでいろんな偉人のお話を読むようになりました。そこには、あまり良くないことをした人のお話もあれば、とても素晴らしい科学的な功績を残した人のお話もあって、そこで人種差別という意味ではヒトラーのやってしまったことであったり、もしくは日本軍のやってしまったことであったり、なんだったら日本の一般市民がたくさんの人をリンチで殺しているっていうようなことも知りました。日本人って綺麗事ばっかり言ってるけど、なんて汚い人たちなんだろうって正直絶望しました。自分が日本人であることがすごく恥ずかしかった。それから実際に学校で 5,6 年生になった時にいよいよ日本史が始まるんですね。でも日本史の中でそういうことはあまり教わらなかったんです。日本人も悪いことをしていたよっていうことも。なるほど、学校の勉強っていうのはあくまでも国を悪く言うようなことは教えないんだっていうようなことをその5,6 年生の時に感じて、ならば自分で自主勉強していくしかないねっていうふうに思って、どんどん勉強していくことにしました。ただこの頃にはもういろいろ事象は日本だけじゃなくて世界の方にも目を向けるようにはなっていたので、日本人だけじゃなくって世界中も大体みんな人種差別しまくってるっていうこともちゃんと分かってきて、金子みすゞさんの言い回しを借りてとても最低なことを言うと、ああみんな違ってみんないいけどみんな同じでみんなクソなんだっていうふうには結論づいて、人種差別はなぜ起こるのというふうな結論として大雑把に人間だからという結論は出しました。ただ危機的状況っていうのはいつ起きるかもわからないわけだから、その状況が起こってしまった時に自分や自分の大切な人を守っていくために過去にどのようなことが起きて、その時人はどうしてどうやれば助かるのかっていう意味で、歴史はすごくいろんなケースバイケースの勉強になるなと思って、受験勉強とかっていうよりは人間を知りたいな、人間はどういう行動を取るんだろうっていうのが知りたいなという意味で、基本的には歴史というものに触れてきました。それなので古典ラジオっていう番組をポッドキャストで見つけた時は本当に嬉しかったです。ああよかった、私と同じように考えてくれる人が世の中にはいるんだっていうのがすごく嬉しかったです。子どもの頃から歴史みたいな話をしようとすると、そんなつまらない話したくない、もっと楽しい遊びをしようっていうような雰囲気にはなってしまうし、勉強熱心で偉いねっていうふうに牽制されてしまっていたので、一人で考えては一人で自問するということしかできなかったので、誰かが同じように人を見て、歴史の中で人を見て人間ってこうだよねっていうふうなことを言っているのを見てとても嬉しくなったのを今も覚えています。なので古典ラジオの最初の方はドハマり具合がひどかったです。本当に巡り会えてあの瞬間ポッドキャストで歴史と検索して 本当に良かったなと今は思っています。おかげで今こんなラジオまで始められるようになりました。これからも古典ラジオがどんどん素晴らしい発展をしていくことを願っております。ということで、私の歴史の勉強はものすごく偏っているので、全然人様にお話しできるほど優れたものではないんですけど、それでもこのラジオの中ではちょっと「へえそうなんだ」って言えるような豆知識ぐらいは出していけたらいいなと思っています。以上です。それではまた次回。バイバイ。